イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
はい、こちらはですね、食堂が実はあるスペースなんですけども、こちらで今の放送をね、収録しているわけなんですけど、まあ、ちょっとね、目を閉じるとちょっとパンのね、ちょっと焼けたような匂いとか、あとコーヒーをね、結構多くの人が飲んでて、
俺が飲んで
る、コーヒーも結構提供されてるものですから、そういう香りがして、まあ、そんな中ですね、皆さんの、まあ、パソコンの回ってる音ね、ハードディスクが回ってる音がうっすらしつつ、
すごいな、研ぎ澄まされた、
そんな感じの中からお送りしたいと思います。池田です。
え、何ですか、
え、
何ですか、
何ですか、今の私が感じてる、
いつもなんか虚構空間みたいな、なんか物語の中に入り込んだみたいな設定で話されるけど、
なんかそれ説明好きですよね。
いやいや、
でも説明するんだったらもっと幅広い情報を説明した方がいいですよ。いつも岩崎さんの心の中ばっかり説明するから、そういうのだとちょっと幅が狭まっちゃうんじゃないかなっていうふうな、まあ、ちょっとした雑談をしまして、予定の
ために、ね、行
きたいと思います。はい、タネラジではですね、イベントをね、コミュニティいろんなことを考えたいと思うんですけども、
行き
ましょう。まあ、予定を先取りしていこうということで、
はい、今週いっぱいですかね。
は
い、
では5月15日から1週間、
はい、
ちょっと覗いてみましょう。
はい、
まず5月15日、
はい、
今日はですね、沖縄本土復帰から46年
なるほど
ということで、
式典かなんか行われるんですか、
ね、パレードとかもね、やってらっしゃるみたいですけども、うんうん、この前もなんかプレー練習みたいな感じで、なんか声を出して行進してるのをやってましたけども、はい、さあ、そして、5月16日はですね、南北閣僚級会談ということで、
ほうほうほう、
まあ、やっぱりね、今北と南、北朝鮮とね、はい、すごく動きがありますけども、
すごい動きですよね、
平和の家でね、
はい、
閣僚級会談が行われるということだそうです。
平和の家っていう場所が韓国にあるんですか。
そうです、韓国側の施設で平和の家っていうところがあるんですね。
はい、
はい、さあ、そして、
はい、
まあ、5月18日は、
はい、
三社祭りが
始まりまして、僕も借り出されるのかな、
3日間あるそうですね。
そうですよね、
はい、これ参加しなくても、
はい、
その辺りをフラッとね、
はい、
行くだけでも、はい、雰囲気がちょっと変わります
ね。まあ、浅草ですからね、浅草ってだけでも楽しめるけど、うん、祭りの雰囲気はまた変わりますからね。
都内に住んでるんだったらちょっとそこをね、はい、ちゃんと見なくてもかじるぐらい、
そうですね、
しても面白いんじゃないです
か、ね、迫力ありますよ。
はい、そして5月の19日土曜日は、カンヌ国際映画祭の授賞式が行われます。
是枝さんの作品がね、結構評判高いみたいなんで、万引き家族、
そうですね、
はいはい、9分間のスタンディングオベーションですって。
すごい、もうそれ行ってみないとピンとこないよね。
スタンディングオベーションしたいですよね。
だってさ、東宝、はい、新宿のさ、東宝シネマスとかでさ、はい、9分間のスタンディングオベーションやろうとしたらさ、はい、まあ、完全に捕まるよね。あれも拍手がしたいんだっていう、
普通に帰みんなが帰り終わってもまだやり続けてるってことですか、ね、
そうそこまで拍手できてたらすごいよ、
ね、すごいですよね。俺それやりたいな。でもな、今絶叫上映とかあるじゃないですか、
はいはい、
スタンディングオベーション上映やっていいと思うん
ですよ。前提ってことでしょ。おかしいよね。
いや、だからもう見て、何回も見て、だからバーフバリみたいに何回も見た前提で、
はい、
バーってみんなで、
だっていいか悪いかがその時感じたままに叩くわけだからさ、
何回見てもバーフバリはきっとそうなりますよ、きっと。
はい、まあ、予定調和の一つですね。でそして、
予定調和、
イギリスヘンリー王
子と自由にスタンディングオベーションしてもいいよ、
アメリカ女優のメーガン・マークルさんの挙式がある。
おお、ヘンリー王子、
全然興味ない話だけど、
はいはい、
でもまあその、
いやいや、興味なくはないですよ。
女優さんがね、アメリカの女優さんがこう、はい、奥様になるんですな。
しかもそうですね、アメリカなんですよね、イギリスとアメリカと。
ね、
面白いですね。
そして、5月20日日曜日は成田空港の開港40周年。
40周年ぐらいなんだ、まだ。そっか、そのままなんですね。
まあ、成田といえばいろいろね、逃走とかもありましたから、
はいはいはい、
またちょっと簡単な特集とかも。
はい、
やるんじゃないでしょうかね。
お
コメント、ニュースとかね、ダイヤモンドオンラインとかでなんか出たりするのかな。
海外出てないから成田空港ほぼ縁がないんだよな。
最近はね、まあ、羽田とかからも、ね、
出ますからね。
さあ、まあ、そんな1週間でございます。
はい、
では我々の方からですね、
はい、
気になるイベント、
はいはい、
映画などちょっとお届けしたいと思いますが、はい、では岩崎さんの方からお願いします。
僕の方からは SNS 展というですね、
はい、
もう現代っぽい、あの今の時代っぽい展示会が、
はい、
今週末ですかね、5月19日から5月27日まで、うん、秋葉原にある3331、
はい、
アーツメインギャラリーで行われるということで、なんか副題がもしも SNS がなかったらという、まあ、ハッシュタグ付きですけどね、SNS でもしも SNS がなかったらというタイトルの展覧会で、いろいろクリエイターの方ですかね、女優さん、創作アーティストでも活動やっとしているのんさんのね作品であるとか、あと能町みね子さん、コラムとか書いてるあのミネヒャダ、ヒャダインさんとかのね、あのフジテレビの番組とかでもおなじみのコラムニスト能町みね子さんが、作品を出したりとかするそうなので、それぞれのね、クリエイターの方の得意技で音声も出したりするし、漫画を出したりもするし、写真も、インスタレーションもあったりするらしいので、それぞれの表現の仕方の表現を楽しめるんじゃないかなと思っております。楽しみです。
LINE モバイルの特別協賛だけど、はい、SNS がなかったら、
ね、
なんか SNS がなかったら本気でこう想像したとしたら、
はい、
ちょっと気になる話よね。
はいはいはい、
もうだって想像つかないでしょ。
ないっすね。でもこの4日間ぐらい僕ほぼ電波つながらないところにいたり、3日間ぐらいかいたんで、なんか意外とツイッター、その時もちろんだからツイッターもフェイスブックもインスタグラムやって触れられない状況なので、うん、でも意外とその場で楽しめたりしたので、うん、多分 LINE モバイルとか、まあ、主催のシンラさんとかは SNS が良かったあって良かったねっていうことを話したいのだろうけれども、
あ、そう、そんなことないよ。
多分そうだと思うんですよね。
いや、そんなことじゃないんじゃない？
ちゃいます？
どっちでも、まあそれわかんない。そんな味付けだとしたらすごいつまんないよね。
確かにね、そうですね。そこら辺自由にして
る
の。
なかったらなかった世界もあるわけじゃん。でもそれを想像するのがすごい難しいじゃん。それだって電話がなかったらっていうこととさ、
うん、
まあちょっと前だったら、まあでも今だったら電話もなくてもいいみたいな話もある
けど。はいはいはい。
だからやっぱその、現実に今進んじゃったものをあえて巻き戻してみるとか、今の心持ちであれがなかったらどうなのかなみたいなことって、なんかちょっと面白い試み
だよね。そうですね。そうですね。そういうものが
SNS 賛美だったら笑うね。
賛美にでもなるのかな。そっか、 LINE も、 LINE っていうのも微妙な立場ですもんね、考えてみたらね。確かにね、 SNS なのかっていうとそうでもなかったりするし、
まあ、面白いと思いますよ、うん、そのテーマ的にはね。
そうですね、うん、今っぽいなと思います。
はい
はい。あ、無料なのかな。無料ですよね、多分
ですね。
はい、
はい、池田の方はですね、はい、なんかね、イベントでね、
はいはい、
世界目線で考えるメタ観光編っていうのがあって、
あー、なんかずっとやってるシリーズのやつですよね。
そうなんです。
タイムアウト東京がやってるや
つ、まあ、ポケモン GO やイングレス、
はい、
アニメツーリズム聖地巡礼、
はいはい、
これまでの歴史的文脈や文化的位置づけとは異なるレイヤーに新たな価値や魅力を見出す観光が広がっている。こういった現象はなぜ起きたのか、目に見えない観光資源はなぜ人を集めるのか、今後どのような観光体験を生み出していくのかということについて、
はい、
まあ、語られるということで。
どなたが登壇されるんですかね、これ。
これはですね、僕はね、名前はね、全く存じ上げてない人です。
多分あの編集長、タイムアウトの編集長の藤谷さんだっけ。
は多分どうだろう。僕はちょっとあのそういう肩書きみたいなのを急に見るとお腹が痛くなるので あんまりよくわかりませんけど、まあ
専門家の方々が何か語ると思うんですかね。
まあメタ観光っていう言葉を、
はい、
まあ、ちょっと楽しく思えるかどうかってことです。まあ、トリップアドバイザーの人とか出るんです
よ。ああ、なるほどなるほど。
サービスでね。
でもポケモン GO もイングレスもアニメツーリズムも聖地巡礼もトリップアドバイザーは何も関係してない気がしますけどね。
だから別に当時じゃなくてもいいんじゃない。だってトリップアドバイザーっていうのは別に観光資源そのものを作ってるわけじゃなくて、こういうところに行くといいですよっていうその切り口をまあみんなに提供するってことじゃん。でまあその宿屋さんとかから多分航空料としてお金もらってるんだと思いますけど、だからその場所っていうものにどういう価値づけができるかってことをあのお客さんに提供できないと、まあいわゆる普通の きな温泉地ですよとかって言い方では、はい、まあ、普通のその宿屋紹介のサイトとか、
うんうんうん、
と既存のね観光案内と同じじゃないですか。
そうですね、
新しい切り口を提供しないと、うん、ウェブでそのどっか行きましょうって提案するときに、うんうん、退屈じゃない。
はいはいはい、
そこら辺をちゃんと掘り起こすってことが多分仕事としてはミッション
としてあるんだと思う。難しいですね。あそこが掘り起こしてるって本当 CGM のあの場なんで難しいですよね、まあ、お客さんがやってるってことですかね、あれね。
お客さんもあるし、まあ、自分たちで企画とかもあるんじゃないの、うん、こういうふうな温泉地の探し方面白いですよとか、うん、まあまあまあね、単にサービスだけじゃなくて、
はいはいはい、
新しい価値をその観光っていう視点でもプレイヤーを設けましょうみたいな、うん、まあ知りません多分そうかなということで。
タイムアウト東京さん、ちなみに多分政府がやっている観光系の委員会の確か委員も務めてらっしゃるそうなんですよ。結構だからインバウンド、
まあ、興味ねえな、そういうなんか委員とかやってさ偉そうにさ。
だから僕言いたいのはインバウンド界隈でそのお偉いさんになってて、はい、そのなんだろう、この権威づけのためのイベントに過ぎないんじゃないかなと俺は思ってて、僕は。
お、じゃあこれはちょっとやめようか。
それずっとやってるんで。
やめやめよう。
何のためにやってるんだってこと
も僕は思ってます。うっかりこの橋渡るところだったね。
こんなのこう有料でね、ずっとやり続けてるっていうのは。
この、はい、ここまででさ、はい、7割方消化してやめた方がいいっていう。そうね。
楽しみですね。
行かなくていいよ。
そうですね。
行かなくていいから、あのこういう観点があるんだって。
そうですね、メタ観光という観点が。そう
です。なんかでも両方あるよね、メタ観光っていう感じで行くのも面白いけど、
うんうん、
結構やっぱ元の歴史とかの方がさ、はい、力強かったりして、
うんうんうんうん、
それにやっぱこう心揺り動かされちゃうとことも結構あったりするじゃない
ですか。そうですね、うん、今回名古屋に行ったのも僕はメタ観光とかっていうよりは本当にその場の空気感とかに楽しんできたんで、結局僕はコトリップに踊らされたって話をしようと思うんですけどね。
ちょいちょい予告編みたいなこと言ってくるよね、まあ、だし、あと結局誰と行くかとかさ、
そうですね、
ことにまあ巻き込まれたりするんですけど、
そうですね、
でもこう行くきっかけとして何かそのメタ的な視点をいろんなものに応用していくっていうのは、はい、まあ、非常にこうなんていうかな、人によってはリアリティがあるじゃない、
うんうんうんうん、
まあ、だからその仮想的に、
はい、
相乗り旅みたいな感覚にするとかさ、
うんうんうん、
なんかそういう設定をゲーム的なものを設けることで楽しいとかも、はい、旅っていろいろね、付加価値がそこで出てきたりするし、
う
ん、
そうですね、
あの、まあ、謎解きみたいな味付けとかも、はい
は
い、
リアル脱出ゲーム的な
行ったらやっぱその 本質的な、ね、場所の力が見えてくるから、うん、行くまでの動機付けみたいなところとかは面白いと思うし、
う
ん、
そうですね、
まあ、もっと言えばそのメタというか深いところを知るために何かもう一個レイヤーを持っとくっていうか、観光資源って作られた形で枠組み設けてあったりするじゃない、ここは美しいところで、ここはこういうもので苦労してとかさ、そういう実は分かりやすいレイヤーで形作られてるけど、本当はその裏にもっといろんなことがあるみたいな、その深いところに潜り込むためには強靭な自分のレイヤーというか見方っていう視点をちゃんと持っていかないと、単にこう面白かったとかさ、なんかいいとこだったねとか美味しかったねみたいなことで終わっちゃうから、でもそれにさつい負けちゃうじゃん、その場の観光パワーすごいから、それに負けないなんかこう視点っていうのをあらかじめ用意しとくっていうことでも大事かもしれない。まあ、あの行かなくて結構なんですけど、はい、こういうのがあります、
はい
はい、では次映画行きましょう。
イベントがあるな、
行かなくてもいいってすごいね分かんないからね。
そうですね、
はい、映画の方ですね、僕から行きましょうか、はい、僕はですね、ピーターラビットって映画
そこに行きましたか、はいはい、
これがね、
はいはいはい、
まあ、予告編見た方は、はい、いらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
あの一時ね、
はい、
ピーターラビットっていうタイトルと、
はい、
まあ、その日本版の予告編を見て、
はい、
愛らしい映画なんだなみたいな、
はい、
って思った人が、
はい、
地元版の予告編を見て、
はい、
もうめちゃくちゃなんだこれもうなんていうか、あのピーターラビットとその、何そのお隣とさんとして住んでるやつが、
はいはいはい、
もうね、ほぼ戦争と言っても過言じゃないぐらいの戦いをするっていうのがあって、
そうでしたね、
これがね、ちょっとどういうふうに描かれてるのかが、
はい、
まあ、 もしかしたらつまんないかもしれないけど、
はいはい、
ちょっとこれが気になってまして。
これピーターのお父さんが食べられるエピソードは出てくるんですかね。
ピーターのお父さん
原作だと食べられるじゃないですか。
あ、そうなの、
はい、結構残酷な話からします、ね、確か
に。あ、楽しみだね、
はいはい、そこからもしかしたら恨みを持って戦うのかもしれない、
ね、でも予告編見るだけだともうほぼ本当に殺し合ってるよね、
はい、すごいですよ、
ね、あれヒットしたらね、ちょっと死んじゃう感じのやつとかありますけど、
はいはい
はい、っていうのはちょっと気になってまして、
はいはい、
であとですね、
はい、
岩崎さん何があります？
僕はゴジラの2作目、ゴジラのアニメ版の2作目がちょっと気になっていて、
はい、
ゴジラ決戦機動増殖都市というですね、
はい、
アニメ版が新しく作り直されて、まあ、ポリモンピクチャーズっていうね、あのシドニアの騎士とかアジンとかブラムとかやってるアニメーションスタジオがアニメーション制作で、人気脚本家のあの、室伏源さんですかね、あの窓マギとかの人が原案脚本を担当していて、なんかね、情報量めっちゃくちゃ多いんですよ。シン・ゴジラも情報量めちゃくちゃ多かったじゃないですか、設定とか。
今岩崎さんから話聞いただけでもお腹いっぱいなのであ
の語られる、あの言葉数が多い、しかも言葉が一つ一つが結構複雑で、その言葉の裏側にいろんな背景があってのこの言葉なんだなっていうのを想像してると頭が疲れて、
まあ、映画としては最低の部類だよね説明に次ぐ説明でしょ、
説明、
それが別にそのさ、はい、なんかそのこう何大臣が喋るとかさ、
はいはいはい、
その難しいことを喋る科学者とかじゃなくて、はい、もう平場にいる人とかもみんなが
ややこしい声で、ゴジラと戦ってるのは平場ってなんですか？
戦ってる最中にペラペラ喋ってらんない、ね、
地球を救うって、地球じゃないよ、どっかの星を救うためにあのいくつかの異星人たちが連合して戦ってるんで、もう一人一人役職ありますか、みんな戦士
で、あれしょ、なんか銃撃ちながらペラペラ喋るでしょ、
うん、助け合ったりとかね、叫んだりとかね、そうです
ね聞くとバカみたいなね
、はい、でも本当あのなんでしょうか、その絵として出てくるもの以上に深みのある話だと思うので、僕は第一章すごく面白かったので
、そのゴジラを見るか、
はいはい、
仮面ライダーアマゾンズを見るか、
お
どっちを見るかですけど、アマゾンズを見るためには、
はい、
これ結構関門があって、
お
ゴジラは、はい、まあ、前作見なきゃいけないじゃないですか、これ2章だ、
まあ見といた方がいいでしょうね、
見といた方がいいじゃなくて見なきゃダメでしょ、
分かんないですよ、
3部作の2作目だけ見る
って、もしかしたら
めっちゃリスク高い、
誰も見てないんであれ分かんないですよ、もしかしたら見なくてもいけるかもしれない、
今日ちょっと反抗的だね
そういうこと
で、言ってみて、あと、まあ、もう言えば、
はい、
ゴジラって何っていうさ、
はい、
そういうアプローチを、
はい、
まあ、最低限持っておきたいじゃん、これ
でもね、今までの描かれ方とまた違うんですよ、
だから今までと違うっていうふうに、はいはい、受け止められないじゃん、
あ、だからそのぜ、あ、これがゴジラかって思ったらもうこれのイメージかもしれない、最強のゴジラです、
じゃあそんなに振りで前のゴジラを知ってなくても全然いいの、
はい、これがゴジラかって、あ、怖いなって、
もうゴジラじゃなくてもいいじゃないかって聞いたよ、
もうゴジラじゃなくてもいいです、もうすげえ強
い、だったらゴジラって振りいらんじゃないの、
いやいや、いらないです、もうああいう生き物なんだな
って、今日反抗的な
サノスだって思えば、
はい、何ていうか全然わかんない
です、サノスの方がもっと人情味があるからね、
ちょっと今日ぐちゃぐちゃしてる、
仮面ライダーアマゾンズザ・ムービー最後の審判の話をしましょう、じゃあ
これは見る必要があるのかね、は
い、だから言っちゃうですよ、今だからその関門があるって何ですか、関門って、
いや、つまりこれは、うん、Amazon プライムビデオで、
はいはい、
まあ、専用のコンテンツとして、
はい、
仮面ライダー、はい、Amazon ズという作品がやってたんですよ、
はい、
まあ、やってるとか今も見れますけど、
はい、
でそれがね、まあ、大変なんですよ、12話の、
はい、
セカンドシーズンまであるから24話、
1回で30分
30分より長かったり
する、あ、もちろん長かったですよ、
でこれを見ておかないことには、
はい、
だからそのセカンドシーズン見た時に、
はい、
いろいろなんか話はあったんですよ、
話、
あの脚本の方は、はい、進撃の巨人とか書かれてる、
ま
あ、結構その世界で有名な方なんですけど、
はいはいはい、
もうパート1の人を出さないぞみたいなことを思ってたんだけど、まあ、いろんな都合もあったり、
うん、
まあ、盛り上がるし、
はい、
まあ、だから1と2が被ってるわけ、
あらあら、
でそうすると2はさ2だけでダメなわけ、やっぱり1も見なきゃ、
あ、なるほど、その関係性が継続してるからってことですね。
で、この映画は2の後の話なわけ。
おお、
これさ、全部見ないことにはさ、はい、よくわかんないじゃん。
これ1、2ってどのくらい見られてるかって向こう把握してるんですかね。
いや、まあ見られ、まあ、発掘もしてるじゃん。で、一応その映画を、はい、その総集編みたいな1と2をやったわけ。
あ、やったんですね、1回ね、映画版で。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。
まあ、だからまあそういうのはあるんですけど、はいはい、僕は見たから一応さ、
ワンツー両方とも。
そうそう、すごい。だけどどうなのかなっていうちょっと気持ちもありますけど、
ね、映画のその1個前のやつを DVD かなんかに見て、これじゃダメなんですか。
まあまあ、それでも DVD あるのかな。
あ、 DVD になってないんだ。結構最近なんとか公開されたの。
いや、まだだよ。だってあの今回の映画用のために特別上映として。
あ、そうなんですね。
やってるから、はい、あ、そうなんですね。まあ、それも作品になるかもしれ
ない。同時上映みたいな感じなん
ですね。そうそうそうそう。
なるほど。
まあでも、まあ、仮面ライダーの原点というか、
はいはいはいはい、
まあこういう言い回しってすごく多いんですけど、はい、まあ割と猟奇的な、まあ、元々バッタが、はい、人間に バッタ人間として改造された、うん、まあ、本郷武史がもともと敵だったんだよね。
藤岡弘でした。
そうそう、敵として生まれてきたものが、まあ、はい、人類の味方になると。
人類を恨んでたってことですか。じゃあ最初改造されて、
まあ、人類を恨むっていうよりかはそのショッカーを恨んでたってことなのかな。
あ、そういうことなんですね。
そうそう、
あ、そうか、ショッカーに改造されたのか。そうそう、でショッカーは人間側なのか。
ショッカーはショッカー側じゃないですか。
あ、ショッカーってまたライダー、人間ライダーショッカーってまた別の生き物だから。
ちょっとややこしいな。いや、だから、まあ、ショッカーは悪の秘密結社じゃないですか、
はいはいはい、
でそこに、まあ、捕らえられた本郷武史が改造されて、はい、だから何が言いたかったか、敵として生まれる予定だった、
はい、あ、なるほど、ショッカーに作られてね、
仮面ライダーが、はいはいはい、人間側に行って、はいはい、だからショッカーの怪人っていうのは、はい、羊そのものは仮面ライダーと同じなわけ、はい、
なるほど。
そう、だから同じに存在のものが戦い合ってるっていうところが、あの仮面ライダーの一つの肝で。
なるほど。
見た目はほらすっきりしてるようになって
る。そうですね、ヒーロー伝としてる感じが。
だけど、だ、最近の仮面ライダーも仮面ライダー同士が戦ったりするんですけど、はい、これはいわゆるルーツとしては同じものが戦う。
なるほど、なるほど。
まあ、簡単に言うと人類同士が戦ってることと、
まあ、
大差ないと。
シビルウォーだ。
いやいや、まあ、まさにそういうことで、はい、で今回の仮面ライダーアマゾンズっていうのも、はい、まあ、ある特殊な理由で、はい、そのアマゾンズっていうその怪物体になっちゃった、はいはい、まあ、怪人ですわ、
怪人、
怪人になっちゃったっていう、その細かな違いで、はい、まあ、正義っぽいやつと、
はいはい、
まあ、悪っぽいのがいて。
なるほど。
でその人類とは何だろう、はい、仮面ライダーとかその、まあ、その特別な存在ではあるけども、
はいはい、
そいつらを排除していいのかみたいな、うんうんうん、そういうふうな問題を、うん、まあ、テーマとしては持っている作品なんです。だから生きる残ることってどういうことなんだろうか、
うんうんうん、
本当に人間らしいって何だろうかみたいなことを、
はい、
まあ、割とこうグロテスクな表現を使って、うん、まあ、語っているというか。
なるほど。
そういう作品なので、
うんうん、
でなんか言うとそれっぽく聞こえてくるよ
ね。これ仮面ライダーファン見逃せないんじゃないですか。
仮面ラ、まあ、アマゾンズを見てる人ね。
で見逃していたらこれから24回見て、
そう、まあ、でもアマゾンズ見てた人は見ちゃうよね、きっとね。
っていうことですよ。どんだけ人口がいるかって話ですよね、うん、いつも の、 あの仮面ライダーとかあのレンジャー隊のなんか一緒になってワイワイみたいな子供向けじゃないってことですよね、これね。
そうね、うん、これがなんかあのね、あの消防の日かなんかにパレードかなんか出てみんなライダーとかって手振ってるんだけど、うん、もうその物語見るともうむちゃくちゃで、うん、もう目玉くり抜くみたいな話だからね、うん、まあ、そんなのもありますけど
楽しみですね、
はい、まあ、長くなりましたが、まあ、ちょっとね、好きな人ちょっと見ていただければと思います。
いいですね、
はい、そんなところで、あと、まあ、池田としてはですね、
はい、
今週末の日曜日の日曜チャップリンがですね、
はい、
5月大会決勝ということで1年間の、
はい、
チャンピオンを決める大会の5月の決勝だから、
はい、
でこれから5、6、7、8、9、10、11、12まであるのかな、
はいはいはい、
ずっと1年間決勝は続くわけ、
はい、
でその最強月のまたチャンピオンのチャンピオンが決まるということで、めっちゃ大変なの
年間12回あるんですよね。
そうそう、でその12回の中のトップが決まるってことで。
なるほど、
最終的にね。
なるほど、なるほど、
はい、だからちょっと
そこにフォーカスしてきた。
そうそうそう、
まあ、面白いザ・ギーズ、
いいですね、
大自然、いい、ね、トンツカタン、流れ星、二丁拳銃、ネルソンズ、
あ、それぞれキャラクターも全然違う、はい、僕も違うものが、
ここも結構いろいろ勝ち上がっている
から、ね、そうですね、二丁拳銃とか上がってきたの結構意外性ありましたけどね、
まあ、はい、はい、見ていただければ面白いんじゃないでしょうか、
楽しみです、
はい、ということで今回はちょっと、はい、不穏な空気で申し訳ありませんで
した、いろいろ揺れましたけどね、
はい、はい、では、はい、イベントに時々行く人、池田と
イベントを作る人、岩崎でした。
7時、また。